屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time。 眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第160回。まあまあもう12月でもうだいぶ年末というか感じだとは思うんですけど、まあこのね年末になってくるとこのゲストの方が登場ということで、まあ今回もようやルチアワッツがいないという方でゲスト会員になるんですけど、まあ1年に1回にちょっとなってしまって申し訳ないという感じですけど、早速で出ていただきましょう。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
どうも、川崎です。
川崎さんでーす。
あのですね。
はいはい。
冗談でね。
はい。
だいたいこう、毎年こういう感じになるかなって言ってたら、本当に1年に1回の人になってきたんですけど。
いやいやいや。でね、僕も去年の分を聞き直したんですけど、うん、
はいはいはい、
いや来年はまた出てもらいますよとか言って、なんかこう、
はい、
なんか言ってて、本当に、あれ以来の、今年初、今年初でもう年末です。
なんかね、この振りがね、もう、一年に一回しか出てはいけないみたいな、こう縛りになりつつある感じが、ね。
いやいやいやいや、そんなことないです。全然そんなことない。
でもね、他の、あの、ペガの屋根裏部屋の回を聞いてるとね、
はいはい、
プロの、ね、ミュージシャンの方とかね、
はい、
その映画監督の、が、こうゲストで来てるわけじゃないですか。
まあまあまあそうですけど。
まあそれ考えたら、まあ確かに、私は素人ですから、その1年1回ぐらいでも十分、
いや、
十分だなっていうね。
いや、そんなことないですよ。
ちょっとそういう感じになってきてますから。
いや、なんかね、僕。
おこがましいですよ。
いや、はい、いや、僕の中で、これね、年末のこの回、川崎さんの回は映画の回じゃないですか。うん、
はいはいはい、
そうするともう、川崎さんとは毎回映画の話しかできないっていう感じになってしまう、ね。
ああ、それ映画以外の話もしたい
そうなんですよ。だからね、せめて半年一回ぐらい、うん、夏ぐらいに。
半年なるほどね。
何ですかね、今年のボードゲームはこれだっていうのね、なんかこう。
ボードゲーム、
来年のボードゲームはこれだみたいな。
ほう。
この
ボードゲームっていうものがあるんですか？
いやいやいやいやいや、川崎さんやられてた、ポッドキャストは ね、ボードゲーム
クイズ。このくだりもすでに懐かしいですけど。
うん、いや、でもね、もうなんか、そろそろなんかね、第二研究員の吉田さんも、ちょっとこう、ね、
あ、
また大阪の方に戻ってこられってことなんで、もう、ひそかな期待。
そのローカルネタをやってもいいんですか、
はい、いいでしょ。いや、屋根裏部屋といえば、冒険、ボードゲーム研究室。
あ、そうですか、そういう、ね、一部の人しかご存じないかもしれないですけど、
いやいやいや
そうそう、
そ
ういうことになってまして。
今ね、ちょっと休止、ちょっと休止というか、一応ストップ、お休み中なんでね。まあ僕、ファンなんで、まあ、期待して
ありがとうございます。
来年
も。もう本当、いつもね、気にかけていただいて。
いやなんですけど、まあ、ね、今回は、まあ、これ、映画と、
はい。
冒頭にも関係ないですけど、映画の話、
ね。行きましょうね。やっぱ年末といえばね。
うん。
やっぱ来年の映画が気になるということで。
そうなんですよ。ね、まあまあ一年一回なんでみんな、うん、皆さんちょっと忘れてるかもしれないんで、あれなんですけど、この、去年の、聞いた方はね、その一年前の川崎さんゲスト回を聞いていただきたいんですけど、
要は、第何回でしたっけ？
何回になるんですかね？
いつやってたんですか？ 12 月は12月ですよね、確かね。
12月のね、23日配信ですかね、
これ。結構ギリギリですよね、だから。
配信はね、133回と4回になるかな。
だいたいね、その1年最後の屋根裏部屋の1個前にやってもらってるんですよね、
だいたい。そうですね、今年もだから、この川崎さんの会が終わって、あと忘年会で終わりですよ。
うん、なるほど。
なんで、レギュラー会としては最後という会
なんですよ。なるほど。
今回は、去年ね、
うん、
こんな映画が2016年は公開されて注目してるよっていう川崎さんと、まあ僕も一作品言いましたけど、
その
回の、
う
ん、その作品の、まあ実際見てどうだったかという話す回 ですよね、今回は。
そうですね。今回だから、うん、3回目なんですかね、この映画会やるの自体が。
そうですね、3回。
で、まあ、毎年その前回の話した映画についてどう、はい、実際どうだったかをね、答え合わせしよう。
そうですね。
やるんですもんね。
で、
じゃあもう早速やりましょうか。
やるんですけど、これでもちょっと一個気になってて。
うん。
要はだから、一昨年からちょっと持ち越しのね。
ああ、はいはい。
アイアンスカイ2っていうの今年は結局やったんですかね。
ああ、じゃあもうそれさっきやっちゃいましょうか。一応調べたんですが。
はい、はい。
ですね、まあ、だから、2年前に言った話ですね。
そうなんですよね。
2016年公開予定のアイアンスカイ2の話をしたんですが。
はい。
これが結局2016年も公開されず。
やっぱされずだったんですね。
はい。で、そんな中、実はもう3作目の制作が決まったっていう。
いや、おかしいですよ、
おかしいでしょ。おかしいんですよ。
どうなってんの？どういうこと
で、はい。一応最新情報ではですね、はい、アイアンスカイ2自体は、
はい。
2017年夏公開予定となっております。
はい、2017年って、まあ、まあ来年ですよね。だから、来年夏。
来年の8月公開予定だそうです。
ああ、なんかそれすらもうちょっと若干信用できないようになってるんですけど。
はい、ただね、言ったみたいに、クラウドファンディングでお金自体は集めてるそうなので、
うん、
取ってはいるみたいなんですよ。で、3作目が決まってるって話なんで、これさすがに2をやらずに3やるなんてことないんで。
まあ、それ斬新すぎますよね。
そう。で、第3弾は、中国へ進出、2018年公開っていうところまで、まあ一応情報があるんですが。
ああ。ってことはもう、そうですね、もうそう考えたら本当にもう、そろそろ2やっとかないと、早く。
まあだからこれに関してはもう情報がこれ以上ないので予告編ももう前回紹介したもので止まってるし、
うん、変わりがないってことですね。新しい情報がないと。
だから下手するとこれ毎年アイアンスカイを紹介し続ける可能性もあるというい
やもうせめて来年には見たっていうね、見たっていう方の話をしたいんですけど。
そうですね。はい。まあ、ぜひそうしたいと思いますけど。
アイアンスカイ2はもう、じゃあもう、はい、そのままっていうことですね。
はい。もう、保留というか、まあ、公開予定ということで。うん。
で、次、あれですよ。だから、僕見て、うん、結局、ちょっと僕のミスで見てなかったっていうやつで、はいはい、去年公開ですけど、この番組やってる時にはまだ、うん、映画自体公開されてなかったっていう。
ああ、そう。
スターウォーズ、エピソード7なんですか、これは。
1,2,3,4,5,6,7 ですね、そう。
ホースの覚醒という。これ、はいはい、僕、風に、ノーチェックで見るの忘れてたんですけど、本当に普通に。
川崎さん。いや、まあ、これはもう、大丈夫です。ペガさん見なくても大ヒットしてるんで、うん、もう、大丈夫です。
川崎さんは見られたんですか、これは。
まあ、当然、映画館で見ました。
いや、映画館で、面白かったんですかね。
いや、面白いです。これはやっぱりね、面白かった。
あ、面白かったんです
ね。面白かった。IMAX で見ましたね。大阪のね、吹田市に、エキスポシティ。
今年できたやつですね。
そうそう、エキスポランドの跡地にできたエキスポシティにあるね、うん、今、国内で唯一と言われる、ツインレーザーの次世代 IMAX というところです、ね。
ツインレーザー
ツインレーザー、スクリーンが縦18メートルぐらいある、超でかい。
うん。
ところで 3D で見ました。
うん、3D で、
はい。
すごいじゃないですか。
音響も12チャンネルスピーカーっていうね、よくわからない。
まあ絶対わかんないですけど、すごそうですよね。
すごそうでしょ。うん。すごかった。でも設備としては本当にすごい設備で。
最高の環境じゃないですか。
はい。もうそこで見ましたけど、やっぱりね、今風にはなってましたけど、うん、スターウォーズって感じですごく良かったです。
ああ、良かったですか。
まあこれに関しては、よっぽどじゃない限りは、スターウォーズはね、やっぱ作る側も外さないですから。
まあそうですよね。まあ、
外せないというかね。
外せないですよね、
うんうん。実際その次回の公開予定されてるエピソード8。
はいはい。
は、セブンがやはり好評だったっていうことで、
うん、
8はそれ以上のものを作らなあかんということで、結局伸びたんですよ、予定より。
おー、そうなんですね。
公開日をさらに後にして、もうちょっとこれは作り込まなあかんっていうぐらいのやっぱ気合が入ってるみたいなので。
来年とかではないんですか、そうそう、これは。
やりますよ。来年やります。
あ、来年やるんですね。
うん、やるはず、うん。来年の年末ぐらいになるのかな、
まあ、
まあ、スターウォーズはね、絶対 絶対やりますから、アイアンスカーみたいなことにはならない。
まあ、そうですね。うん、
まあ、こちらはね、だから、はい、まあ、これはもう取り上げることすらもう、必要もないぐらい。う
ん、はいはい。
鉄板の映画だということ。
鉄板ですよね。
うん。
ということは、まあ、ここからが、うん、まあ、YouTube で僕は予告編見て、驚いたシリーズというかね、川崎さんが。
驚いたシリーズ。
川崎さんがおすすめというか注目されたやつ。
うん、去年は去年のやつはもうやらないですか？
あ、いや、違いますよ。だから、あ、そうです。だから去年僕が驚いたやつですよね。あ、はいはいはい。
まあ、この辺ざっと流しましょうか、じゃあ、とりあえずね。
そうですね。
だから、毎回、だいたい3本ぐらい紹介するじゃないですか。
はい。
で、ペガさんに予告編見てもらって、うんうん、これが来年公開されます、みたいなね、感じで話してるんですけど、はい、去年取り上げたのが、はい、シン・ゴジラ、バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生、オデッセイっていう3本。
そうですね。
だったんですね。
はい。
で、ちなみにこれ、ペガさん全部見られました？
これは全部見ました。
あ、見ました。はい。はい、まあ、全部見た上、一番面白かったのはどれですか？この3つの中で。
3つの中で？
3 つの中で。
3つの中でで行くと、
うん。
まあ、シン・ゴジラですかね。
え、マジっすか？
はい。
なんか、某所でシン・ゴジラ、なんかペガさん全然面白くなかった、
ね。いや、これね、皆さんがシン・ゴジラ絶賛してるんで、絶賛じゃないっぽい話をすると、なんか、うん、もう、面白くなかったっていう印象がね、勝手つけられるんですけど、声に大好きにして言いたいんですけど、面白かったですから。
うん、じゃあ、本当に、この3本の中で一番面白かったですね。
接戦ですね、僕の中では。こう、接戦なんですけどね、正直言うと、バットマン VS スーパーマンに関してはね、これちょっと僕、はい、川崎さん、僕ちょっとツイッターにも言ったんですけど、
はいはいはい。
川崎さんってザック・スナイダー。
何を言うてんのか、それ。
中身の人。
中身の人ってね。それどういう意味なんですか、それは。
っていうのが、
うんうん、
まあ去年ね、バットマン VS スーパーマンの、うん、YouTube で予告編見てて、まあ僕たち勝手に想像して喋るっていう回じゃないですか。う
ん、はいはいはい。こんな話、こんな映画じゃないかみたいなね。
っていうね。う
ん、
ネタバレしてんですよ、もうすでに。もう未来の作品を、川崎さんがネタバレしてんですよ。
いや、でも、あれは、ある程度設定知ってたら予想つくレベルですよ、あれは。
いや、だからこれちょっと、バトマン VS スーパーマンから先ちょっと言っていいですかね、ちょっと話。
まあ、どうぞ構わないですよ。
若干ちょっとね、はい、ちょっと中身触れるんで、全く見てなくて気になる方はちょっと、
はいはい。
ちょっと早くしていただきたいんですけど、
はい。
まあ、去年のね、こう、番組聞いていただいた一番なんですけど、うん、まずね、
うん、
まあ、バットマンとスーパーマンが戦ってる映像とかがあった後、こう、見て話してて、
はいはい、ありましたね。
うん、ね、ペガさん、なんか、男の人出たでしょってか、中身がちょっと赤い茶色いみたいな、ね、うん、っていう話をしてて、うん、あれね、多分ね、レックス・ルーサーってやつなんですよって言われて、
うん、はいはいはい。
で、僕全然それね、翌編だけは男の人出て、わかんなくて。ほんで、それからバットマンをそそのかしてねって。
うん、
戦うことがなったりするんですけど、こういうのって大体、
うん、
また別の第三の敵が出てきて、共闘するってパターンなんですよ。っていう、こと言ってて。
うん、
で、バットマンとスーパーマン戦うときも、
うん、
そんなバットマン、僕絶対無理じゃないですか。スーパーマン最強なのにって言ってたら。
うん、そうですね。
なんか何でしたっけ、クリプトナイトでしたっけ、なんか。
アダマン。あ、そうそう、クリプトナイト。
っていうなんかね、バットマン、あれでスーパーマンがちょっと弱くなる、それをね、使って、ほんで、そうでね、ちょっとね、川崎さんなんかこう、若干こう、なんていうんですかね、それを多分バットマンの新しいスーツに練り込んでるみたいな感じしてるんですよ。
そうそうそう。
っていうのはね、
うん、うん。
そこはちょっと若干武器、映画では武器の方に入ってたんで、
そうですね。
いや、これはなんか、ほんまは言う、ね、ほんまザック川崎としては本当は言いたいところですけど、
なんで
ちょっとそこをちょっとわざとこう変えてこう、
いや違う
言うことによってちょっとこう正体を隠すっていうね、技をして、うん、ほぼだからこれ僕なんか見たわって見ながらね、初めて見てるのに見てる、なんか聞いたことある作品見たことある内容やんって
思いながら、そんなに そんなに当たってるとは思わなかったですよ、自分で見て。
いや、びっくりしましたよ、これ。いや、川崎はすでにもう未来から見てきて戻ってきてたんだなっていう。
いやいや。もうクリプトナイトまさかあんな直接的な使い方すると思わなかったんで。
びっくりしましたよ、本当に。
うん、あでもあれはもう、だって弱点ですから、まあ絶対使うだろうなと思って。うん。うん。
なんかね、でもなんかまあ、まあ、そんだけ、なんていうんですかね、かなりビンゴすぎてちょっとびっくりしたっていうね、これ予言者
あの辺は、いやいや、バットマンとかスーパーマンの設定知ってるアメコミファンの方ならもうあれぐらいは絶対予想つくはずですから。
いや、そのね、そのクリプトナイト使ってとかかもしれないけど、じゃあレックスルーサーも全て本当にその、そそのかしてるのも。
わかりますよ。
マジですか、あの予告編で。
いや、わかります。うん。二人の敵になるって言ったら、まあ、そうだろうという感じですし。
年齢なんか、その、
あの、はい、
京都パターンあるじゃないですか、こう、京都。
はいはいはい。
なんかね、バーサスもね、京都とか一番あかんやんとかよく昔言われてますけど、昔から。まあ、うんうんうん、その点パターンでも、やっぱり映像とかあれで、
うん。
普通に上がりましたよ、ね、なんか僕、面白かった。
やっぱりその、お話自体はすごくわかりやすいっていうのは、まあ、
うん、
あの、アメリカのね、アメコミ映画の、特徴の一つであるんですけど、それをすごく豪華な映像で見せるというのがやっぱりね。
うん。多分予告編見てからの本編見て腹が立ったというか、うん、っていうのはなんかあの、スーパーマン軍団みたいなのが出てくるわけで、軍隊が。
はいはいはい、はい。
夢じゃないですか、あれ。夢じゃないですか、あのシーン。なんか、なんなんだって。
なんかね、ちょっとね、ああいうところは。
うん、予告編出てくるも完全にスーパーマン軍団っていうのが出てきて、そういうのはいつ出てくるんかなってずっと思ってたら、唐突に出てきたと思ったら夢だったみたいな。
あれに関しては、ペガさんは普通に楽しめたんですね、あの映画は。
いや、面白かったですけどね、なんかこう、話はなんかこう、ネタバレ食らってましたけどね、川崎さん。
はいはいはい。いや、これね、もう、ペガさんには申し訳ないですけど、私の中ではこの映画相当期待外れだったんですよね。はい。
だって知ってますからね。川崎さん知ってた、いやいや知ってたじゃないですか、
まあ。ね、お話の内容とか、その設定とかはね、まあ別として、もう本当、嫌な予想が全部当たってしまったというかですね、その、あの、全体的なあの暗いトーンとか。
暗かったですね、ずっとね。
うん、あとは結局、一人の女のためにおかしくなるスーパーマンとか、ああいうとことか一番見たくなかったんですよ、
見たくなかった。
見たくないスーパーマンだったんですね。スーパーマンはやっぱりその地球人のために戦ってくれるヒーローでいて欲しかったんですが、
うん、
もう私利私欲のために。
そうですよね。もう一人のためですよね。
だからね、スーパーマンがあの映画で悪者にされるところが、まあ、うん、あの見どころとはいえ、私の中でもあのスーパーマン悪者なんで、鼻から。
あ、スーパーマン好きと
しか。全然違和感がなくて、うん。そうそう。で、バットマン頑張れってずっと応援してましたから。
うん。
ただね、もう本当映画としてもね、個人的には本当にかなり期待外れだったんです、これ。もう残念なるぐらい。
残念なぐらいですか？
はい。これは、ほんと紹介したこと自体が恥ずかしいなっていうぐらいにね。
それぐらい。
はい。だから、これは3本の中で一番ちょっと期待外れ。
ダメでした。
でした。はい。次に面白かったのはもうオデッセイですね。これはやっぱり、
オデッセイ、
うん、話してた通り、
うん、
感動ものだったんですけど、ペガさんこちらどうでした、はい、オデッセイは。
いやー、だからこれもね、
うん。
よかったんですけどっていう感じで、あの、川崎さんと想像してたんだけど、要は火星に取り残される話じゃないですか、一、うん、人だけで。
はいはいはい。
孤独ですよね。で、うん、まあ、川崎さんもね、好きなパターンとして、そこにある一見使えないものを、駆使して、
うんう
ん、
そうそう。
なんとか生き残るっていうのがもう好きなテーマだって言ってて、うん、僕も好きなんですね、そういうのってね。
うんうんうん。
なんかなんとかするっていうの
うん。
結構ね。
うん。
ベースキャンプみたいなのが丸々残ってたりしたりとかね。あと、その残された科学者のマットデーモンが。
うん。
なんですかね、強いし賢いんですよね、すごいなんかこう頭が。僕らすると。
いや、わかりますよ。あのね、もうちょっとね、ペガさんもそうかもしれないですけど、はい、もうちょっと、こう、なんていうかな、悲壮感があるものかなと思ってたら、
余裕
めちゃくちゃ明るいでしょ。
明るいし、余裕があるし、ちょっとへこん、それはもちろんへこみますけど、うん、なんとかできるんですよ、うん、その人なんか、なんですかね。
いや、すごく主人公が明るくて、うん、全然悲壮感がないですよ。あんな極限状態でね。もう、はっきり言って、生き、残れる地球に帰れる可能性ほぼゼロに近い、あの状況で、
うん
あの明るさはっていうぐらい。
凄まじいですよね。
すごい。だから、いい映画としてはすごくいい映画ですし、
うん、そうそうそう。
そ変にね、暗い気持ちになるよりは全然いいとは思うんですけど、うんうん、思いのほかね、
そう。
コメディーとまでは絶対いかないですけど、うん、すごくね、なんか前向きな、
だから超
ポジティブムービーだったなと。
まあ、最初と、で、あと、うん、途中で、まあ、一番落ち込むところで、まあ、最初と途中のそのね、あの、ジャガイモ畑のとこが、吹き飛ぶっていうかね、その、入り口に入ってきたところでちょっと空気漏れて
バーンって。あれショックやったな。
すごい、あそこ、うん、あそこですらもう、まあ、ちょっとしたら結構、うん、なんていうんですかね、立ち直るというか。
いや、だから、こんな映画だったんだってちょっとびっくりしましたね、見て。うん、
で、だからその、ね、いろいろその、やり方あるじゃないですか、そのね。
はい、はい。
まあ、例えば、その地球と通信していく手段が全くどうしたらいいかわかんないとか、あの辺も、うんうんうんうん、頭が良すぎて、
うん、うん。
多分、すごいことなんですけど、いろいろ。
うん。うん。うん。
なんていうかね、その、僕のような凡人が、海の上一人ボートに乗ってて、なんかなんとかするとかいうレベルじゃなくて、
うん。
わかりにくいわけじゃないんですけど、わかるようには映画と、うん、やってくれてるんですけど、
うん。うん。うん。うん。
なんか、そんな思いつくんやって、なんか思うだけで、なんかこう、
ああ。
なんかすごいなとは思うんですけど、なんかこう。
あんまりこう身近には感じられなかった。
身近な凄さと感じないんですよね。なんか無人島で一人とかで、分かりやすいサバイバルで、なん、あ、これをこうしてこうやって水を作るんだとか、なんか、そんな感じではないというか。発想
の仕方。かなりその科学的なね、知識とか、そういうのがたくさんありましたもんね。そう。
あ、すごい人なんだなって。わぁ、すっていう。ほんで、まあ、なんかその、難しいことを成し遂げてるとか、成功、それで奇跡起こっていって、こう、どんどんこう、できてるっていうのとかは、わかるんですけど、
うん、
若干ピンときにくいというか、わかるんですけど、
うん、
なんか身近に感じないですよね。なんかこう。
わかります、わかります
。賢すぎて。
いや、でも、本当にね、あの予告だけ見てたら、すごい極限状態のサバイバル映画だと思ったら、うん、全然違うでしょ。
そうなんですよ。
これがね、だから、良くも悪くもというか、うん、本当に想像してたのと違ったって、
うん。
びっくりしたなと。ただ、映画としてはすごくいい映画だったな。
面白かったし、はい、本当になんかこう、
うん、
最後の方のシーンで、うん、まあ、その、火星から脱出ポットというか、うんうん、あれに乗ると、ところとか、うん、行くとことかも、うん、あの辺とかもなんかこう、やっぱりぐーっと来るもんはすっごい。
いやいや、いいシーンです。すごく、いい、だからいい意味で裏切られたというかね。
あ、そう
です。うん。びっくりしましたもん。っていう。
うん。いや、だから、まあ、本当にもう、面白い映画だったっていう、とこなんですけど、うん、なんかその、なんかこう、思ってたのとは、なんかまたちょっと違うタイプ。
もう勝手にね、そう、こっちが想像してたんで。
うん。いや、僕はだって
申し訳ないですけど、ね。
勝手に、だからもう、こんなん可能するじゃないですかって、僕多分言ってたと思うんですよね。
そうそう。感動はしたんですけど。いや、
しましたけどね。
なんか、テイストは違いましたね。このアポロ13見たのときとは違う感覚でしたよね、やっぱ。
アポロ13のね、うん、なんかこう空気が漏れていくというときに、地球と通信して、地球の人も、これとこと、これとこれと今あるもの
を、いやあれ、並べ
て、
いいですよね、
そう並べて、これで何とか
するんだ。大好きですよ、僕も。
何とかするんだっていうのとかをみんなで考える。う
ん、いや、僕大好きなんですよ、あの映画のあのシーンとか。
そうですよね。ああいうの
その感じがなかったんですよね。
なかったですね。だから、水を作るのは分かってる、理屈分かってるって、水素となんとか燃やせば生きるはずだとか。
あ、そうそうそう。
あ、そうなん？
意外とね、地球側は結構真面目に、なんとかしてあいつを助けるんだってやってた割に、うん、もう本当に主人公のポジティブさがね。
そうなんですよ。ね、残された、ね、もともとリーダーの曲をかけて、なんだこんな古いディスコサウンドしかないんだぜ、ないんだって言いながらこう、楽しんでるっていう。
まあ、でも、一応ね、これ、フォローしときますと、はい、実際、ああいう極限状態になって、例えば、太平洋、ヨットで横断する人が遭難した時なんかに、助かる条件の一つが、その、ポジティブさらしいんですよ、やっぱり。
僕らダメじゃないですか、ね、日本人。
そうそう、ネガティブな人って、やっぱりそこでまず精神的に参ってしまって、生きようっていう気力がなくなるらしいんですよ。で、ポジティブな人っていうのは、そこ楽観的に大丈夫、なんとかなるっていう気持ちで、サバイバルに強いんですって。実際。
だって一番最初の、なんか、一応ビデオメッセージを残して、記録として残すって言って、こう、ね、
うんうんうん、
主人公が計算して、食べ物とか、空気と計算して、 まあ死ぬ、うん、まあ死ぬかもしれへんけど、一瞬、僕こういう人間いたっていう記録だ、みたいな感じをやっていくじゃないですか。そんな余裕ないやんって、なんかもう、なんか絶望しかないやんって僕は思うんですけど。
だから、あそこの、で、まずこの主人公はこんなやつなんだっていうのがわかりますよね。すごくこう、ちゃんと計画立てて、あの、理性と精神的強さを合わせ持ってるっていうのはすごいわかるんですけど、ただあそこで、この映画はちょっと違うぞってやっぱ思いましたけど。いや、でもよかった。あの、すごくいい映画だと思う。
そうそうそう。
家族で見れる。
面白かった。面白かったです。
うん、いい映画です。あれは本当。
扉システムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それは。
いや、みんな2つカードでそうよ。
坪井さんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でタムロして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はいはいはい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあった
んです
よ。
おばあちゃんに、おばあちゃんに。
そこではメールアドレス自体が連合責任ですからね。
マジですか？
そうですよ、ええ、そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
ああ、すみません。新肉まんじゅう、もう一回してくれます。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
番組の途中なんですけど、ここでね、CM 明けに今回の一曲っていうのをね、かけさせていただきたいなと思います。まあ、この川崎さんとの回も、ノンストップで、お話ししましたので、途中でね、こういう挟むという形になるんですけど、まあ、この映画のね、話をしてて、この、後々ですね、僕が今年見た映画で、映画館、スクリーン、上映が終わって、しばらく座席を立てなかったという映画のね、話もさせていただくんですけど、そういう意味でこのか、映画を見て、余韻でね、ジーンって残るっていうのが、まあ、僕の場合は、席が立てないみたいなっていうのって、今までで言うと、まあ、ね、前回のゲストの白石監督が捉えたある優しき殺人者の記録なんかも、まあ、まあ家で DVD 見ててしばらくもうちょっと、ぼーっとするというか、まあそういうのがあって、まあ、これからそういう話をね、この後出てくるんですけど、ある作品で。まあそういう意味で、この笹山さんの曲、楽曲もいろいろ、まあ、もちろん、たくさん、いろんな、まあパターンのやつがあるんですけど、毎回、曲が終わる後にね、終わった後に、ジーンとなって動けなくなるというか、いう曲があるんですよね。まあ個人的な話なんですけど、まあそれが、まあ、僕は笹山さんの曲に出会って一番最初に好きになった曲で、だからという曲があるんですけど、こちらの方のだからという曲が、今、一時期はもうこう、販売してない状態だったんですけど、最近、リバイバルというか、iTunes ストアなどで、販売されるようになったんですね。手のひらという曲だとか、だからという曲だったりが、こう、リバイバルという形で売られてるんで、まあ、この機会にね、このだからという曲を、書きさせていただきたいなと。本当にだから、今回の曲っていうのは、最初の、まあ、いわゆる、歌でいう1番で大体だけを流させてもらうという、ね、頭からっていう形をしてますけどね。今回は、多分おそらく今、後ろに少しずつかかってるとは思うんですけど、本当に、このだからっていう曲は、初めから最後まで聴いていただいたら、まあ、それどんな曲もそうなんですけどね。まあ、その、よりね、もう最後の方になってきて、こう盛り上がってきて、こう、映画でいうエンドロールというか、終わった後、インプがチーンと来て、こう動けなくなるというね、感じの曲なんで、ぜひね、そういうとこ聴いていただきたいなと思いますので、よろしかったらね、僕が初めて好きになった曲をかけて、誰かね、これ初めて聴いていただいたり、で、この屋根裏部で初めて聴いていただいた方が、同じようにね、こう、笹山さんを気になるとか、もう、すごいいい曲やんって思っていただける人がね、一人でもいただけるんだなと思いますので、ぜひお聴き入れください。そしたら来ていただきましょう。笹山さんでシングル曲だから。
夜はそれぞれの今を下手にかたどって確かなものをいつも映すよ。朝は別々の今をうまく切り取って確かなものだけいつも願うよ。遠く離れた場所の今と今を僕らはいつも知らない。だから大丈夫なんていつも言えない。探してばかりの選んでばかりの壊してばかりの僕らさ、優しさばかりじゃぬくもりばかりじゃ何も変わりはしないだろう。だからなくして気づいてばかりさ、また探して気づいてばかりさ。繰り返して間違えては繰り返して繰り返すほどにまだ途中さ。僕ら今を今と今と今と今と今をだから今を死んでしまったもの、生まれ変わってもまた巡り合って抱きしめ合えたらなんてありえない、ありえない。それでも生きろ、一度きりの今を今と今を。
でですよ。まあまあ、とりあえずね、ちょっとオデッセイでこんな盛り上がると思わなかったんですが。
はい。
はい。ただ、2016年、うん、今年のベスト映画といえばもう個人的には圧倒的シン・ゴジラ。
いや、知ってますよ。それも川崎さんのね。
知ってました。はい。
ツイッターのタイムライン見たらね。
はい。
もうシン・ゴジラって言わない日はないっていうぐらいの。
はい。ただネタバレ避けるために、ほぼ内容についてはつぶやいてはいませんが。
うん。シンゴジラ系。
映画館で4回見ました。
4回も見たんすか
?4 回見ました。
マジっすか。
はい。1回は、
うん、
最後の1回は IMAX で見ました。いやでもね、ほ
ん
とこれ、もう最高です。邦画としても最高峰ですし、うん、2016年のすべての映画の中でももうトップクラスに面白かったのがシンゴジラです。もうこれは、他の人がどう言おうが、もう僕の中では最高にいい映画だったと。いや、これね、
はい、
万人受けする映画じゃないっていうのは分かるんですよ、確かに。ペガさんが言われてたその感覚も僕はすごいしっくりきますし。で、僕がこれがどうしてそんな評価が高いかっていうと、もう僕の大好きなシチュエーションしかなかったっていうところが、一番、だからさっき言ったバットマンバーサススーパーマンと真逆の映画なんですよ、これ。
真逆。
うん、予算で言うとね、多分シンゴジラの10倍ぐらいバットマン、バサスーパーもかかってるんですけど、こんなもん関係ないぐらいはるかにやっぱ面白かったですね。スーパーマンより、僕は一生懸命頑張ってゴジラを倒そうとしてた人たちの方がかっこよかったなと、思いましたね。やっぱり。まあ、これに関しては、もうシンゴジラに関してはもう、あまり喋ると長くなるし、もうこれじゃ言わないですが。
いや、まあまあ、川崎さんのシンゴジラを、の話を聞きたい方は、
あ、そうですね。
ハリードザキというね、はい、ポッドキャストをちょっと調べていただいて、
はいはいはいはい、
そちらの鍋、ね、鍋さんもシンゴジラ面白かったっていう感じの、
はい、
こう、余すことなく話してるんで、
そうですね。
深いところ、
ね、そちらで聞いてもらえれば
と思うんですけど、
はい、はい、は
い。いや、本当にもう、まさか、まあまあ、ね、去年これで YouTube で、ほとんど何かわからないような予告編、だったんですけど、まさかこんな社会現象になるぐらいの、
はい、あ、そうそうそう、
濃い映画になると思いませんでしたね。
今こんなこと言ってますけど、うん、ね、去年紹介した時さらっとね、
うん、
紹介して、
僕はああ、
でもこれ心配なんですよねって言ってましたもんね。
すいません、心配しましたね。
期待はもしてるけど、すごい心配もしてると。うん、この二人の監督が、ちゃんと面白い映画撮れるのかなみたいな、失礼、今ね、今思えば失礼なこと言ってたなって思いますけど。ただ本当にいい結果が出て、その、日本映画界的にも、ターニングポイントになる映画だなと思って、すごい、嬉しかったんですよ。
邦画でこんなに、ゴジラでこんなのすごいヒットするとは。
いや、ほんでね、公開して1ヶ月ぐらい経って、あ、もうこれ新ゴジラ今年の映画トップやなと思ったら、君の名はっていう化け物映画が出てきてしまいまして。
いや、興行収、収入で言うと、ま、新ゴジラ80億円で、は
い、いや、もう80億ってすごいんですよ。すごい。80億。
すごいんですよね。で、上がもう、スターウォーズ、放送覚醒で116億なんですけど、まあ、君の名は200億と。
もう何の数字かわからんでしょ、もう。確か歴代邦画でも、邦画歴代で3位ぐらいやったかな、もう。うん。
多分、
2位やったかな。
なんかわかんないですけど、この、要は、口コミ系でシンゴジアもね、僕見に行った口なんですよね、
はい、
みんな見て、
はい、
すごいすごいって。
はい、はい、はい。
その中でやっぱ君の名はもう口コミ系で、こう結構、すごい面白いって聞いたときに、まあ、シン・ゴジラはやっぱちょっと若干あれじゃないですか、その、やっぱゴジラなんで、若干、マニアックじゃないですけど。
いや、そう。それで言うとですよ、でも君の名はもうアニメーションなわけじゃないですか。アニメーションってマニアックなものはずなんですよ。
確かに。
ジブリ以外はね。ジブリ、ディズニー以外のアニメーションっていうのはマニアックなはずなんですよ。しかも、ね、女子高生とかが出てくるようなアニメなわけですから、それがここまでヒットするっていう、もう本当にこれを、がノーマークだったっていうのがね。
そうですね、川崎さん。
誰も言う、いや、っていうか、いや、だって、新海誠監督作品がこんなことになるなんて多分誰も予想してなかったと思いますよ、去年の段階で。
まあ、それがね。
まあ、だからこれね、そう、去年紹介してないけど、あえてここで言っとかないといけないのは、これ2016年の映画語る上で絶対外せない作品なんで。
まあ、すごいですよね。それこそ、これはね、
ちょっと、いや、多分見たことない人でも名前はもう知ってるし、えらいことになってるのもなんとなくニュースでね、伝わってるはずなんで。まあ、見ましたけど、面白いですよ。君の名も確かに面白いです。
カラオケで全然全って川崎さんが歌うぐらい。
なんで、あ、そっか。そうか。あ、ペアさんの前で歌ってました
っけ？歌ってましたね。
あ、歌ってましたね。
いや、はい、これ、ちょっと、なんか若者に媚びうるみたいで嫌なんですけど、って言いながらピピピピって、ね。
いや、だってもう、めっちゃ良かったですからね、映画はね。良、かった。正直、シン・ゴジラがなかったら、2016年トップは君の名だったと思います。
あ、川崎さんの中では
気に入ってます。はい、僕の中では。
気に入ってですね。
はい。だから、シンゴジラがあったからも、あれですけど、君の名も相当やっぱ良かったですね、確かに。バットマン VS スーパーマンよりはるかに面白かったです。
あ、マジですか。
はい。はい、これはまあ、個人的感想です。
いや、まあまあ、個人的感想でいいと思うんですけどね、うちの番組で、は
い。今回またね、振り返りがだいぶ長くなってしまいましたけど、そろそろ来年の、
やつ、
い
や、その前に、ね、一応僕が紹介したやつが、
はい。そうですね。ね、それも言っとかんとね。
サタコバーサスカヤコというね。まあ、残念ながら、この、興行成績、興行成績というか、成績じゃないな。
興行収入。
収入、ベスト50には載っていませんが、まあ僕の中で。50の中には入ってないですよ。
ああ、そう、ランキングですか？
ランキングですね。
ああ。
まあ、白石監督の話を言うと、残念ながら、サタコ 3D にも、ちょっと手を届かずという。
え、そうなんや。
そうなんです。僕、ってなりましたけど、らしいんですよ、ね。
いや、それはええやな。
うん。
だってこれ、面白いですけどね。
そうなんです。
一応ね、なんか。3D より絶対面白いけど。
なんか、角川の何周年か忘れましたけど、今年それの、シリーズの中では、
はいはい、
唯一ヒットしたというか、
やっぱり？
うん。まあ、だからまあ、成績が、いいのはいいらしいんですけど。
へえ、結構話題にもなってたし、やっぱあれですかね、ちょっとホラー映画っていうのが怖いから映画館で見るの嫌みたいな人はいるんですよね。
まあまあそれはあるでしょうね。僕もだって白石監督知らなかったら、多分行ってないですからね。
行ってないですよね。ペガさんも絶対映画館で見るような映画じゃないですもんね、確かに。
いやでも、僕は個人的にすごい面白
いや面白かった。私も映画館で見ましたけど、かなり お気に入りですよ。
なんかね、エンターテインメントらしくて、なんか単純に楽しめる。
最高でしたね。
なので、今、なんか最近ちょっと多分レンタルまた始まってるんで。
うん、あ、そうそう。ぜひね、映画館では怖いかもしれないですけど、うん、よかったらね、ビデオ借りて、まあ家で見る方がでも怖いですよ、はっきり言って映画館。
あ、人がね、いっぱいいる中で見る方がいい
かも。そうそう。そうそう。映画館の方が多分怖くないと思います。まあ画面はでかいけど。
うんうんうん、
家で、うん、そら、貞子の話ってね、ビデオ見てたらテレビからお化けが出てくるって話ですから。
はい、
家で見る方が、怖いと思うけどな。ね。しかもかやこの方は家に着く方の例ですからね。
そうですね。
ダブルで怖いけどな、家で見てたらな。でも映画として楽しいんで、怖いのが平気な方、怖くても見たいという方は、本当見ていただいた方がいいと思います、これは。
うん、まあ本当になんかその、白石監督テイストもね、入ってるんで、だいぶ。
入ってた。まあ、途中で出てくる霊能者のキャラなんかはもう、ほんと白石監督ならではというか。
でしたね。
もうあれだけで映画一本別にちょっとスピンオフで撮ってほしいぐらいのね、キャラ立ちしてて、僕すごい好きなんですよね、あのキャラ。
あの人良かったですよね、なんか。とか、なんかね、主人公の人が、まあ、友達がまあ、そのビデオ見てしまって、それ相談に行くなんかこう、狂った感じの教授、とかもね、なんか結構。
はいはいはい、はい。
貞子にも見せられすぎてる教授みたいな、なんかこう。
なんか出てくる人のね、うん、ちょっと異常なところの演出なんかも、そうそう、白石監督っぽい。
ですよね。
部分があってね。僕がね、一番ね、好きなのは、うん、まあ、ネタバレ、ちょっとあるかもしれないですけど、貞子とかや子が戦う理由がすごく、
うん。
よくできてると思って、そこに感心しました、
うん、
本当に。
うん。
あの流れは素晴らしいなと思って、映画見てて感心しました。
そうですよね。だから、もう、貞子バーサスカヤコって聞くだけで、最初なんか、むちゃくちゃやんって感じはするんですけど。
う
ん、
そうそうそう。見てたりがなんで戦うねんっていうね。
見てたら、なんかこう、なんか納得できる、なんか結構スムーズな、なんかこう。
いやいや、あの理由は素晴らしいですよ。うん、あ、そういうことかと思って、本当に、納得しましたもん。
うん。
まあ、これはぜひね、見てい
ただきたいなと。
見ていただきたい。うん。
ここいや、だからね、僕ね、本当にもう、つい、3、4日前まで、
うん。
今年僕、その映画館で見た中では、もう、ダントツで、貞子バーサスカヤコが、一番、僕の中で、良かったって言うんですけど。
あ、今年ね。はい、はい、
うん。だったんですけど、うん、同じぐらいね、
はい。
つい最近見たね、
あ、
映画すごいなっていうのが。
いや、まさかペガさんが見に行くとは思いませんでしたけど。
この世界の片隅に。
はい。
まあ、
これがね。
これがね、結構来てますね、やっぱしね。なんか
こう。いや、これが、もう今年は君の名で終わると思ってたら、
うん、
まだ来るかと。
そんなことになんかね、確かにね、もう最後
今年どうなってんねん、邦画はっていうね。
いや。で、あ、これもアニメなんですよね。だから僕はほとんど見る気がなかったんですけど。は
い、でしょうね。うん。
で、まあ、タイムラインでチラチラ見たりとか、例えば、はい、能形映画祭の実行委員会の大場さんって、うん、今年ゲストで出た方とかも、うんうん
はいはい、
この映画見た方がいいですよみたいなこと言われてたりとかしてて、はいはいはい、まあすごい気にはなってったんですけどね、
はい、
そのゾニーさんですよね、ゲストでゾニーさんがつぶやいてて、すごいなんか良かったみたいな感じだったんで、
はいはい、
ちょっとね、気にはなってってるんで、まあ行こうかなと。なんかもうアニメでもなんかこう、うんなんていうんですかね、君の名はのアニメーションって、こう、
うん、
僕はあんまりその絵のことはわかんないですけど、
うん、
キャッチーな絵な感じ、まあ綺麗な絵って感じがするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。う
ん、この世界の片隅には結構地味じゃないんですけど、なんかこう、
そうですね。
おとなしめの絵、アニメーションというか絵柄なんで、
なんかこう、日本昔話みたいな。
そうそうそう。パンチ力がね、別にそうないなって思ってて、うん、で、まあ、タイトル見ててもよくわからないしと思って見たら、
そうですね。
久しぶりにこう、なんですかね、映画終わってもちょっと立てないみたいな感じでしたね。なんかこう。
ちなみに映画館で見られた時ってお客さんどんな感じでした？入ってました？
めっちゃ少なかったです。どれぐらい？
10
人ぐらい。10人ぐらいだったかな。
それはいつ頃見、行かれたの？夜ですか？
夜、土曜日の夜ですね。
うん。
うん。
ああ、そうか。なので。一応ね、来年から映画館、うん 上映館を拡大してさらに。
いや、これ本当にね、
広範囲で
気になってる方は見てほしいなって、こう。
いや、これ知ってます？もともとこれクラウドファンディングでお金集めた映画。
いや、僕全然知らなかったよね。最後のあの、スクロールあるじゃないですか。はい、その、そこにその、はいはいはい、書いてました、その、そういうのが。
そうそうそうそう。
ええー、と思って。いや、ってことは、こんな映画が、なんていうんですかね、はい、僕からしたらもう、斬新かつ、なんていうんですかね、
はい、
凄まじい、あの、映画だったんですけど、
うんうんうんうん、
あ、普通にこうやってお金集まらんで、これクラウドファンディングとかで、はい、あの、苦労してこう作った映画なんだと思って、ちょっとびっくりしましたね。なんか。
まあ、あの、苦労というかですね、自分がやっぱ撮りたい、監督さんが撮りたい映画を撮るためにもクラウドファンディングしかなかったんですよね。これにやっぱお金を出してくれるところがなかったんですよ、もともと。
まあ、完成品見たらね、みんな出すでしょうけど。
そう。で、完成品出て、うん、やっとそれでこう、配給会社が公開しましょうってなったっていうね。だからまあ、そこが良くも悪くも日本の映画界の限界をちょっと表してるなと思うんですよ。
なんかこう、これも、これやったらちょっとなんか、なんていうんですかね、その、プレゼンというかね、その話を聞いたら、出そうとか思うとこないのかなって、まあ、わかんない
ですよね。ないんですよね。ないんだと思います。はい、例えば、今回の、この映画を同じ題材で、宮崎駿が作りますって言ったらお金出ます、たぶん。
なるほど。
だから、結局そういうことなんですよ。だから、海外とかだともうちょっと、見る人が見た上でお金出してくれるかもしれないですけど、まあ、邦画界では無理だろうなとは思いますね。やっぱり。ただ、まあ、こういう結果が出たおかげで、今後、例えば、そういう、売れそうなものにもうちょっとお金出してみようかっていうところが出てくればいいなとは思いますけど、いや、だからこれ、ムーブメントとしては、その、君の名とは全く違う方向ですごいことになってて、今。来年だからどんどん、最初だって十数巻ぐらいしかでやってない映画だったんですよ、これ。
まあ、そうだったんですか。
それが口コミでどんどん広がって、今年末だからここ1、2ヶ月ぐらいで、倍々でどんどん上映感増えてきて、で、口コミでほんまに広がってきてて。
いやー、僕はもうむちゃくちゃすごい映画だと思いましたね、
これ。ああ、やっぱりそうか。いや、これね、僕も実はちょっと前から評判聞いててですね。で、見たらこれは、映画館で見たらあかんやつやと思って行かなかったんですけどね。
いや、そ、ああ、いや、
やばいんですよね、これちょっとね。
いや、ちょっとむず、難しいな。まあね、あの、まあ、ちらっと言うと、まあ、テーマっていうか、自体が、戦時中の話だったりするんで、
ただ、知ってるんです
ね。ただね、ホタルの墓とかあるじゃないですか、代表的なアニメ。
はいはいはい。
ああいうのとは違うんですよね。違うんですけど、じゃあ、まあ、違うのがすごいというか、まあ、切り口とか、
はいはい、
こんなんなんだなっていう、なんか、すごいところはあったりするんですけど、まあ、何ですかね、ちょっと一言で説明しづらいんですけど、
いや、そうそう、そういう人多いんで、わかりますけど、
なんかまあ、だから、その時代の生きてる、その人、何ですかね、登場人物だったり、家族だったり、いろんな周りの人が、本当に いるんだなって、いそうだなとか。とか、あとはなんかこう、現代僕たち生きてて、昔のその戦争時代の人って、昔の人って感じがするんですけど、僕たちと同じような人だなって思って、思えるというか、なんていうんですかね、すっごいリアル。まあ、なんていうんですかね、こう、暗い感じだけじゃなくて、それは僕たちが、もし、そんな状況に起きたら、まあもちろん暗くもなるし、凹むけども、毎日ずっと暗くなってるわけじゃないんじゃないですか。やっぱりなんかこう、今と同じように、まあ僕らこうやって喋ったりとか、映画見たりとかあるんですけど、まあそれができない映画とかものあったりもしますけど、毎日の生活で楽しむことがあったりとか、普通に笑ったり、
なるほど。
同じ人間なんでね。そういう目線で描いてるという感じというか。
ああ。な
んで。
暗くなるだけじゃなくて、ちゃんと前向きな部分もある。
本当に、いや、むちゃ笑うというか、普通にね、なんかこう、例えばだから、なんかこう、ご飯ないじゃないですか。その時ってあんまり。で、大体みんな配給で暗いっていう、その、裸足の剣だったり、なんかあの辺の、ああいうのってなるんですけど、普通にね、隣の奥さんからレシピもらったんだって言って、こう、いろんな野原に落ちてる草とかね、名前調べて、これとこれとこれで作って、これでええの作れてって言って作ったら、みんな食べて、あ、まずーみたいなね。 そういうような、いや、それはその時代そう生きてたら、そういうの、それはそれで楽しみがあったりとか、楽しいことがあったり、ただ、ただでもやっぱし、あくまでその戦争っていうのは、ね、現実、辛いものであるし、そういうのもあるから、やっぱりそれバックボーンとしては絶対あるし、その、で、それはなんかこう、そなんがないっていうような世界ではないんですけど、ないですし、それはちゃんと向き合ってる作品なんですけど、なんか暗いだけじゃ、なんか、いや、新規臭い、暗い映画とかいうのがやっぱりどうしても、まあそれは大事だと思うんですよ。やっぱり戦争が悲惨なのを訴えるためには。今まででもそういうタイプのが多い中、全然違うタイプやなっていう、なんかこう、
なるほどね。その悲惨さとか悲しさだけを強調してるわけじゃないと。
うん。
なんかあの聞いたところによると、こう、ちゃんとすごく綿密な取材をして、作られてるそうで。
うん。あ、それはでもそんな感じしますよ。なんか本当にもう、見てたらね、その家のレイアウトとか自分がなんか田舎帰るみたいな感じで、なんか覚えてくるんですよ。なんですよ。その、この家の外出た田んぼがあってみたいなね、なんかこう。
そ
う、
なんかね、背景とかに、その見た目だけのとこではなくて、その例えばどういうふうに生活してたとか、さっきペガさんが言われた、そういう実際にそういう暮らしをしてた人から話とかを聞いて作られてるそうなんで、だからリアリティっていう意味では本当にドキュメンタリーみたいな内容にはなってるみたいなんですよ。だから、ただ分かってるんです、私もだから暗いから見たくないんじゃなくて、もう相当ね、多分こう直撃食らうような内容の映画だと思うんで。
まあ。
映画館で見るのがね、もう、僕、もう最近特に涙もろくなってるんで、もうやばいなと思って。
あのね、いやまあそういう意味で言ったら、川崎さん多分 200% やばくなります。
いや、そうだ。だからね、僕その気配を感じたから、これはちょっと見たいけど、映画館では無理だと思って。
いや、僕ほんでね、本当に、本当のワンシーンだけちょっと話させてもらうとね、なんかこう。
はいはい。
まあ、空襲が来るシーンがあるんですよ。ブワーってんで。はいはい、で、まあ、普通は逃げろってなるでしょ、はい、で、その時に、その主人公の女の子は絵が描くのが好きだったりするんですけど。
はいはい。
ブワーって行く飛んでて、バババーンって爆、その空襲が始まった瞬間に。なんかこう、外見て、あ、私、今、絵の具あったら、すごい絵描けるって思ってるって、なんでこんな時にこんな思うんだろうみたいなのがあるんですけど、なんかそういうのがすごいリアルなんですよね。なんかこう、普通そんなこと考えたらおかしいし、すぐ逃げなあかんって思うけど、思わずそんなこと考えて、おい、その場合じゃないみたいな、一瞬そういうのがあるんですけど、なんか、そうなって僕らっぽいなって、なんかこう、僕らっぽいというか、なんかこう、あ、ちょっと変わった人だったらそういうことをね、なんかこう、考えたり、それが本当になんか人間らしいっていうか、こう。
なるほどね。その映画的演出みたいなのがかなり少ないんですね、じゃ
あ。ええー、いや、そんなこともないのかな。
なんかその、映画って、すごくお芝居っぽい部分ってあるじゃないですか。
はいはいはい。や
っぱり、お約束というかね、このシーンではこう、だいたいこういうセリフ言うとか、こういう感情になるとか、ね。じゃなくて、より本当に自然、ナチュラル演技というか、その、お芝居じゃない芝居をしてるみたいな感じになってるんですかね、その辺って。それとも、やっぱり取材した上でそういう風に感じた人がいたことをこう物語に組み込んでるんですかね、監督さんはね。
まあ、いや、それがね、今パッと僕が言ったんで、ちょっと不自然って思ったかもしれないですけど、ちゃんと昔子供の時から絵を描くのを楽しみでっていうのが、すごい あるんですよね。で、
あと振りがあって、
いろいろあって、で、主人公の子自体がちょっと天然で、
ああ、はい、はい、なんかそんな感じですね。
すごい、
見ててもね、
素直な人っていうか、だったりするんで、実際なんか何も考えへんで、その、ちょっとくれっていうね、戦艦ヤマトとか入ってくるような、軍港っていうか、そこの近くに嫁いでくるっていうんですけど、思わずだから、スケッチでね、絵を描いてたら、後ろに憲兵が立ってて、お前何を書いてるんだって言って、そういう文化を書くっていうのはちょっと、問題があるんだって言って
なんか。なるほど。
とか、そうなの、みたいな感じになったりとか、もともとなんかこう、ちょっと天然な感じっていうか。いや、だから、その人が、なんていうんですかね、その、もちろんそういう普通の真面目なシーンもあるんですけど、ちょっとなんか買い出しに行ったら、道、迷子になるとかね、普通に。なんかものすごくだから、日常と その日常なんですけど、もちろん戦争時代なんで非日常なんですけど、
うんうんうん、
非日常の中の日常の普通の人っていうか、生活とか、なんですけど、やっぱし、だからもう、なんていうんですかね、こう、例えば普通のこう、ヒューマンドラマ、現代劇、ドラマがあるとするんですか、それがそのままなんかこう、戦時中に行ったら、みたいな感じに近いですね。
なん
か
分かるほどね。いや、なんとなくわかりますね。そうか、そういうことなのか。なんかまあ、いろんな人のその、ネタバレなしの感想なんかを見てると、まあ、やっぱりね、そういう悲惨なことばっかり言ってる人はいないんですよ。本当に、こう、ぼやかして、こう、ね、ネタバレせんように、いい映画だよ、みたいなことをこう伝えようとはしてくれるんですけど、もうそれを聞けば聞くほどね、その、僕も人が死んで悲しくて泣く映画なんか見たくないんですよ、正直。
いや、だから、ホタの墓とかは何回もわかってるんですけど、見るのに力がいるんですよね。何回も見るとかにはなんかもう、だからそこにフィーチャーしてるというかっていうか、
いやだから僕逆にだからこの世界のはきついんですよ。そんなけなげな子が一生懸命生きてる方が僕にとってはもう泣けてしまうんで、
そう
なん
ですよ。
非常に危険なのは分かってるんですよ、ね。
で、まあそのね、その主人公だけじゃなくて家族も単純にだから。いい人だったりとか、嫌な人とか、そんなんじゃないんですよ。それぞれの、まあ、僕ら一緒ですよね。いいとこ悪いとこだったり、なんかこう、きつめなとこがあったり、でもこういうとこがいいとことか、それぞれがちゃんとキャラ立ちがすごいあって、だそうすることによって、なんか本当にやっぱ、そういう家族がいるんだなっていうのがすごい、感じがするんですね。こう、あ、お父さんらしい、お母さんらしいとか。
なるほどね。
お姉さんがいて
キャラクターがちゃんとこう表現されてるわけですね。素晴らしいですね。
余計にね、ずっとその家族に愛着が湧いていくんですよ。すごい、なんていうんですかね。本当に生活を笑う部分があって、悲しいことがあったりとか、苦しいことがあったりとかを一緒になんか見ながら乗り越えているような感じがあって、の戦争のね、なんでまあ、その、どういうことがあるかわかんないじゃないですか。やっぱその、
辛いな
っていうことなんでね。
わかります。辛いなこれは。
いや、ただまあ、なんか
その。でも見ますよ。僕はでも見ます。
見てほしい。本当にね、一人でも見てほしいというか、
見るのは見ます。僕はもう絶対。僕内容見てないし、ネタバレも食らってはないですけど、もう将来的に僕は小学生が、見るような映画としてこう、ずっとこう、語り継がれていくんだろうなって、なってほしいなと思ってるんですよ。もう周りの評判を見ててね。もう中見てないけど。ホタルの墓より、そっちを見てほしいと思う、ではいるんです。だから。すごく興味あるけど、今はちょっと見れないですね。ちょっと今見ると、直撃食らうなと思ってね、今ね。メンタルもね、今ちょっと下がり気味やから、ね。
下がり気味
やから。ちょっとね、年末やしね。
年末下がり。いや、そうです。いや、なんか、まあ、なんですかね。ちょっと、本当にね、なんか、そういう、戦時中の作品の中では、全く、僕に関してだけなんですけど、僕は全く見たことないタイプの映画なので、
じゃあそういう感想も聞きますよ。
あ、そうですか。
やっぱり、ただの、その戦争、映画というか、作品ではないよっていう意見はすごく聞きます、やっぱり。だからその、ただものではない感は、いろんな人のその感想とかレビューを見る限り、すごく伝わってきますね。なんとかこう、この映画の良さを伝えようって、こう、試行錯誤してるレビュー自体から、その、映画作品の内容がなんとなくわかるじゃないですか。
そうですね、
一言で表せないというかね。
例えばでも本当にいっぱいすごいの中の一つとしてのその川崎さんの言われてる、その綿密に調べてるっていうのが、すごいあると思いますよ。本当にだから普通に、
そうらしいです
普通に、へーっていうね、なんですかね。あ、この時代の、単純に極端に言うと町内会ってこんな感じだったのかとか、なんですかね。なんかこう、自治会的なね、とか。なんか本当になんか、その、 生きてるんですよね。なんかその映画の中の生活が。だからそういうのってやっぱりちゃんと調べてないと、おそらくはできないというか。
いや、そうでしょ、そら、やっぱり。うん、だそこをだからやりたかったんじゃないですかね、多分監督さんもね。うん、ただ単にその派手なところとか悲しいところだけをこう強調するんじゃなくて、
うん、
あくまでもその生活してたんだよというか、その当時を再現するというか、うん、そういうところを表現したかったんでしょうね、多分ね。で、それが成功してるからこれだけやっぱり、
うん、
たくさんの人が反応してるんだと思いますけどね。
うん、
うん、これはだから僕もまあ来年のうちにはもう絶対見てるんで、
そうですね。もう、
ぜひ。また、その時には、また感想
を。川崎さんの号泣を。感
想言えないかもしれないですけど。
そうそうそう。いや、思い出すだけで、みたいな。
思い出すだけでも話せなくなってるかもしれないですけど、ちょっともう。
いや、僕は若干、ちょっとこのハードルを上げすぎてるのかなっていう、心配はありますけど。いやいや、そうです
ね。ペガさんに限らずですよ。周りの人がむちゃくちゃハードル上げてきてるんで、あれ
ハードルもすでに上げてきてるんですね。
むちゃくちゃ上がってます。だから。ただ、その、うん、エンターテイメント作品ではないと分かってますから、その、ちょっとやっぱ違うんですよ。他のね、映画と比べても。
うん、
やっぱり。そこに関しては、その、どういうものが分かってますから、
うん、
ちょっと、まあ、落ち着いた状況で、しっかり見たいなと思ってるんですけど。
うん
うん、
まあでも、その、なんていうんですかね、その、それこそなんかこう、小学校に、みんなに見てほしいっていう、まあ、川崎さんのその気持ちは僕全く一緒なんですけど、ただなんかその、なんていうかね、教科書的なアニメーションとかでも全然ない
ん
ですよ。そのなんかこう、普通に僕は始まって結構多分長い映画だったと思うんですけど。
ああ、そうなんですか？ 2 時間ぐらいあるんですか？
あったんじゃないですかね、多分。
うん。
まあ、かなり長かったと思うんですけど、
うん。うん。
めっちゃずっと食い入ってますからね、なんかこう。
へえ。
うん。なんですかね。さあ、それがだからそのアクションとかじゃないんで、次どうなるんだろう、うん、次どうなるんだろうとか言うというよりも、なんかこう、なんかこう、なんちゅったらわかんない。
いや、難しいと思いますよ。その、インパクトのあるシーンとか、
うん、
こうスピード感のある映像ならね、見せ続けることも、まだできるかもしれないですけど、その淡々と日常生活を、見せってい
う、うんうん。ただそうそう、地味ではないんですよね。なんか難しいな。いや、もちろんそのなんかこう、サウォーズみたいな、そういう派手さとかは全くないんですけど、
う
ん、決してなんかこう、まあ、別に言い悪い関係なしで、サザエさんというような感じでもないっていうか、なんかこう、
なるほど。
なんつったらいいかわかんないですけど。
日常系とはいえ、そういうわけでもないってことね。
やっぱりいろんなことが起こるんで、普通になんかこう。
もうぜひあれでしょ、じゃ屋根裏部屋のその一回、回使って話してくださいよ、うん。ネタバレありで。
そうですね。まあまあまあ、機会があればしたいなって思うぐらい、うん、まあ。
ぜひぜひ。
ね、本当に僕は、こう、本当個人的な順位というか、良かったっていうと、本当にこう、サラゴマスカイコと、この、うん、この世界の片隅にはもう、うん、群を抜いて、
ほう。
良かったなっていう。
なんかすごい、ジャンルがもうバラバラですけどね。
いや、まあまあ、だからもちろんそれこそ、そういう意味で、順位をつけるわけじゃないんですけど、なんかこう、なんていうんですかね、全然違う、それこそジャンルっていうか、タイプで良かったっていう。その、要はなんか、貞子正佳子は、おお、おもろかったっていう、
うん、
すごいおもろかったって感じなんですけど、
うんうんうんうん、
この世界の片隅にはなんか、ジーンっていう感じっていうかね。
そうですね。そんな感じでしょうね。
まあ、僕ももちろん一人で号泣しましたから。
でしょ？そうやな。
いや、だから お客さん少なくてよかったんですよ。で、端っこの方だったんで、僕ね。これは号泣できる、号泣できる
席だけどな、すごく。
いや、でもそのなんか、もう、ホタルの墓とかの、これでうわーとか、そういう感じではなかったんです
よ。わかりますよ、ね。そうそうそう。そうじゃないのも分かってるんですよ。もうなんか伝わってんだよ。
じわってくる感じのね。なんか。
いや、だからそっちの方がやばいんですよ。個人的に。その方が絶対やばいんだよな。私的にはもうその誰かがなんか、安易に死ぬとかは全然悲しくないんですよ。うん、全然ね。
うん。いや、まあ。
やばいよな。
なんか本当に、
見る見る
もう、みんな見ていただきたいって。 ああ、でも結構な話してしまいましたね。ちょっとすみません。
そうですよ。もう全然ね、来年の映画の話してないですかね。もう2016年の映画の話だけでも。
マジですか。これどうしましょう、ね、どうしましょうか、ね、その来年の分が結構長くなるんだったら切った方が。
あ、じゃあもうその辺は任せますよ。これから話する。もう来年のやつはじゃあさらっと流しましょうか。特に、注目作もそんなにね、うん、今回は。
ないんですか？
これっていうのがね、ないわけじゃないけど、
うん、
あのね、2016ほどじゃないんですよ。
2017年は。
ちょっとピンとくるのがね、いまいちなくて。
でもなんか、
もしかしたら、
うん、
ね、今回取り上げてない中でまた、もう全然関係ないとこからすごいやつが出てくるかもしれないんで。
今年がね、なんか、若干その、17年の時もなんか、16年に比べたらちょっと若干ね、って確か言ってたと思うんですけど、まあ隠れて、こう、ダークホースがいっぱい出てきたんで。
いや、だからそういう、方がいいんですよ、本当に、うん。なんか、目立ってる映画じゃないけど、うん、蓋開けてみたらすごい面白かったっていうのが出てくる方が、
うん、
映画好きとしては嬉しいんで、
はい。
まあ、ここでね、取り上げてるのはいつもこう、目につきやすいとこばっかりを取り上げてますから。まあ、もちろ
ん、
ね、
わかんないです
ね。どっちかっていうとね、安牌なもんばっかりもう、アイアンスカイが一番変な方に入るぐらいの感じかな。
確かに、うん、あれはちょっとね、川崎さんと僕とかの趣味系のね。
ね。しかもまあ公開されてない。
やっぱり。
まあこれがいつまでネタとして持っていけるかっていう感じ。
アイアンスカイ2が、見れる頃にはこの映画界が終わるっていう。
そうですね。
ぜひぜひぜひ。
映画は続いてほしいですけど。フェードアウトっていう感じでこう。どうします？ 2017 紹介いきますか？もう。なら、とりあえず。
いや、一回
締めましょうか。もう。
締めましょうか。
ちょっと長いですよね。確かにね。いくらなんでもね。
長く。
聞いてる人も大変よ、これ。
なので、まあ、今回はこのね、今年のやつの、振り返りというか。
すごいな。全然予定外のことになってんじゃないですか。
そうで、まあ、次回来年の注目作をね、もう川崎さん完全に今回ね、当てましたから。
いやいや、当ててない。
シンゴジラ
3位。紹介めちゃくちゃ適当やったのに。
シンゴジラ3位。3位でしょ？オデッセイ12位で。あれ？スーパーマン？スーパーマン。バットマンスーパーマン30位。これでも18億円いってます。
30位？
30 位ですよ。
もっと低いんちゃうか。
18億円いってますよ。
はぁ。面白くないのにな。
まあ、君の名はこれの10倍以上ですけど。
もうそこはね、別格ですからね。
なのでね、それをちょっと期待ね、次回をね、ちょっと引っ張りますけども、
はい、
期待していただいて、
引っ張るか。
まあ、次回、まあ、引き続きね、川崎さん出ていただきたいと思うので、まあ、
一応、よろしくお願いします。
では、締めさせていただきますね、はい。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは、通常のメールで、アルファベットで、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のインディー曲は、笹山さんで、スルーリーです。スルーリーを含む、笹山さん関連のデジタル曲は、iTunes Store や Amazon インプ3で購入できます。CD などはオンラインストア、リミングオンザレコードで購入できます。オリジナルアルバム、フルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイノスイブも絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。あと、アルバム IGE に関しては、全国レコード CD ショップで取り扱われてますので、お店でお取り寄せもできますので、よろしくお願いします。あ、そうだ、多分間に合わないかな。あ、一応、間に合いそうだったら入れときますけども、今週ってこれポッドキャストで今週かもしれないですけど、土曜日のだから17日ですかね、2016年の12月17日土曜日の夜10時半から屋根裏部屋恒例の忘年会ということでツイキャスで生配信をして、それをまあ収録してしまおうということで、
あ、今年もやるんですね。
やるんで、これちょっとアップで間に合わないかもしれないですけど、もしアップしたててこれ聞かれてる方はちょっと間に合うかもしれないんで、
はい、
できたら聞いていただいて、まあ、コメントなどをね、うん、 ていただいたら、もうすでにね、りょうさんは参加表明を上げてくれてるんですけど、
はい、
もう寝る自信があると、途中で寝よう
でしょうね。うん、
っていうことなんで、
まあ、そこも見どころですからね。
見どころですかね。
聞きどころ。
生でね、息吹が聞けるかもしれない。
そうそうそう。
と思うんで、ぜひ、タイミングが合う方は聞いていただければ、うん、もし無理な方は、ポッドキャストの方で、また、今年中に上げますので、そちらを聞いていただきたいなと思います、うん、そうしましたら次回のね、また川崎さんの来年の映画注目作品の配信でお会いしましょう。さようなら、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。